高山俊吉気分青信号。
こんにちは。大阪で白昼の繁華街で、車が暴走するという事件がありましたね。これは2月の25日のことでしたけれども、大阪の阪急梅田駅のそばです。2人が亡くなって、何人もが重体重軽傷の怪我をしたという、多くの人が行き交っている昼下がりの繁華街で起きたと、目撃者も多数いるところだったようですが、走ってきた車が交差点をこう車高する形で対角線方向に暴走して、それで歩道上に乗り上げて、それで、歩道を歩いている人を何人も跳ね飛ばすと、こういう事故になった。車はプリウス。そしてこの車を運転していた51歳の会社経営者の方が亡くなっていると。こういう事故でした。で、車は急発進をして、停車してから急発進をして、それでハザードを点滅させたままこの交差点を車高するということになったようです。で、その時の速度は30キロとも40キロとも言われていて、相当の速度は出ている。で、この事件はどうも直後の司法解剖などの結果によって、このドライバーは事故の前に心疾患というか、あるいは血管疾患というか、体に緊急の異常事態が生じて意識を失って、それで何らかのきっかけでアクセルを踏み込んでしまったという、そういうことのようですね。つまり事故が起きた時にはもう完全に体がまともな状態ではなくなっていたということで、でその結果亡くなっていると。亡くなった原因が事故で亡くなったのではなくて、その心疾患あるいは脳の血管障害といったようなことで亡くなっているのだろうと思うんですが、報道の一般の報道の状況を前提にお話をしますと、あまり詳しいことがよく分かりませんけれども、事故が起きた時にはもう体がまともな状態ではなかったということになっている。そのことでこのドライバーのには刑事責任が問われながら死亡したのではなくて、刑事責任が問われないという形で亡くなっているということになるように思われます。実際に警察がどういう捜査をしているかよく分かりませんが、このドライバーが被疑者ということになっているのかどうか私はよく分かりません。分かりませんけれども、どうも病気が原因で結果事故になり、そして亡くなっているというように受け止められていますね。で、実際の事故というのはこう事故は一瞬に起こります。 0. 何秒もかからないというのが事故現象ですが、その時にそのドライバーがどういう状態であったかということによって、ドライバーの自己責任が問われるか問われないかが変わってきます。責任能力がない状態であれば、どんなに結果が悲惨であってもそれは一種の天災のようなもので、少なくとも人災ではない、人に責任を追及することはできないということになります。で、この事件はある意味こういう時に幸いにもという言葉を使っていいのかどうか、人が亡くなっている事件ですので言い方は考えなければいけませんけれども、被疑者に 貧者でないにもかかわらず貧者になってしまうという声がよく出てくる状況を踏まえて申しますけれども、貧者にならないで済んだということになるような気がします。病気であったということについて争われていないようですから。ところが実際にはさてよくわからないぞという議論になる場合がよくあります。むしろそれが非常に多い。事故が起きた時にはこの人にはまだ注意能力があった、あるいは責任能力があった、事故を回避することができたはずだけれども、事故が起きて、その後亡くなっているために真相が究明できない、事故の責任を負うはずだという形で議論が行われる、そういうケースが多いです。圧倒的だと言ってもいいでしょう。事故直後の時点でドライバーが死亡している事故 の内容を言ってるんですけれども、そういうケースが多い。分析は科学的でなければいけない、医学的でなければいけない。一体事故発生時にハンドル操作をしたりブレーキ操作をしたり、そういうことで危険を回避する方法をその当該事故のドライバーに期待すること、求めることができるケースだったのかどうかということが非常に重要な問題です。法律家としてはその点は曖昧な、あるいはこういい加減な判断で通り過ぎては決していけないことだと思ってます。しかし交通事故の結果は悲惨なものが非常に多い。死亡もある、重傷事故もある、渋滞、たくさんの人たちが一気に怪我をするというようなことがよくあります。で、その結果の大きさにどうしてもみんなは意識が取られてしまう。その結果一体ドライバーがその事故時にどういう状況だったのかということを丁寧に考えなければいけない。責任論議というのは慎重に行わなければいけないという空気がどうも削がれると言いますか、失われる、そういうふうに私は懸念をしています。悲惨な事故が報道されるたびにそのことを私は感じます。このインターネットラジオでも何度もお話をしてますけれども、転換の患者さん、あるいは私がそういうことを強調したいと思うのは、いろいろな機会に私お話ししてますけれども、例えば転換発作の患者さんの事件であるとか、低血糖症の患者さんであるとか、さまざまな障害を持った人たちが起こした事故について、すぐにさあこのドライバーはどうすればよかったのかっていう議論に走り、事故が起きた時にどんな状況でこのドライバーはいたのかという分析がとてもこうおろそかというんでしょうか、ないがしろというのでしょうか、簡単に通り過ぎてしまう傾向を強く感じています。問題な傾向、遺憾な傾向というふうに私は思うのですが、今回の事件はさまざまな分析が早くから行われて、事故発生時にこのドライバーも意識がない状況で、何か病的な原因が自身の体内にあって、その結果だったようだということで落ち着いた議論だったと思います。交通事故事件で被害がたくさん出てるケースについて落ち着いた分析をする珍しい事件だと言ってもいいでしょう。私はメディアの皆さんにも特にこのことを言いたいのですが、落ち着いた議論をしよう。どんなに結果が悲惨なものであっても、その事故原因に関する分析を簡単に言うのはやめよう。丁寧に薄皮を剥ぐように、ピンセットで薄皮を剥ぐように分析していって、事故の原因というものは分かるものだ、そうしなければ分からないものだという見方をとって報道してほしいというふうに思います。また一般の市民の受け止め方としても、被害の大きさに幻惑されることなく、どうしてこういう事故が起こったのかということについて丁寧な見方をするというのが、車社会に生きる市民の普通の見方であるというふうに考えてほしいと思います。亡くなられた方や 怪我をされた方のことを考えると、それは私は非常に胸が痛みますけれども、そういう分析をしなければ本当に事故を回避する道筋もまた作られないという意味において、将来的に長いスパンで考えたときに安全実現というのはそういうものだ、安全を実現する道筋というのはそういうふうにして作っていくものだという考え方が世の中に大きく広がることの方がどんなに大事かというふうに思うのです。今回のこの大阪梅田の人を跳ね飛ばした車の事件から受ける教訓といいますか、それはそういうところにあるのではないかと私は思います。皆さんどのようにお感じになられたでしょうか。今日はここまでにしましょう。